恵み深い天の父なる神様、2017年もそれぞれの1ヶ月が過ぎ、神様の十分な恵みがありました。体調を崩した方も回復し、試練にあった方も神様の恵みを発見し、みんな神様が羽を広げた翼の教会に集い、心と体が温められて、神様と共に第2番目の月を過ごそうとしています。ここに来られた方の2月を祝福してください。心を強め、信仰を祝福し、健康を神様が豊かに、すべての疲れをねぎらって、そして祝福してください。ご家族にたくさんの神様からの恵みがあふれるようにお願いします。あらゆる困難が祝福に変えられるようにお願いします。道が閉ざされている方に光をお与えくださり、道を開きお示しください。入院したり老人ホームに入ったり、施設など全国各地でその他生活しているたくさんの神様の家族に祝福が豊かに届きますように、被災している方々、世界中で難民になっている方々に、神様がそれぞれにふさわしい御手を述べてくださるようにお願いします。特にモニカ先生、大事なお父様を亡くされて間に合わなかったけれども、信仰告白のうちに天国に帰られた報告がありましたが、慰めがご家族に豊かにありますように。これから聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。このお祈りをお一人一人の祈り心に合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先日は急遽北海道に行くことから休みを取ろうかということになって、そして飛行機が空いていたので、向こうの教会にご連絡して、休みを兼ねて、そこから夫婦で小樽に行きました。ものすごい雪で、だいたい飛行機が飛ぶか飛ばなくてわからないし、まあ、結局帰ってこれなかったんですけれども、帰りの飛行機が、後でお話しますけれども、まあ、しかし守られて今日ここに戻りました。で、私の特技というわけじゃないけど、私の体のユニークさは、今日のお昼はラーメンだそうですが、ちょっとでもラー油とか唐辛子とか、あるいは胡椒とか、あるいは熱いもの、カレーライスはてきめんですが、舌に触れた瞬間に頭の脳天のてっぺんからダーッと汗が流れて、で、北海道でもそれがあったんです。辛くないと思って頼んだら、私にとっては辛くてですね、そしてその後半袖だったか長袖だったか忘れましたが、シャツ1枚で零下10度ぐらいあったですかね、外をずっと歩いたんですよ。全然苦にならない、もう暑くて気持ちいいんです。もうサウナの後みたいで、ちょっとでも触れたらそうなっちゃうんです。それで近くに果物屋さんがあって、北海道の冬の果物をちょっと見てみようかって、そこ のオーナーさんか誰かが見ていて、こっちが寒々とするから、なんか難業苦行してるように思われたんですかね。で、私は自然だったんですが、早く来てくださいとお願いされたんでした。皆さん思い出しました。多分27年前かもっと前から私教会に行っていて、震災後行かなくなっていたんですね。で、そっちの教会で撮っていた27年前、家族で1回だけ訪問した時の写真があって、皆さんどっから見ても明らかに若いんです、私同じ人間とは思えなかったんですね。しかし今日は聖書の創世記からサタンについての記録なんですが、北海道、私みたいに半袖で歩いてたら猛吹雪の中、不審者と思うのが普通ですよ。で、見るだけで寒々するから、早く上着を着てくださいっていうのが普通じゃないですか。聖書の記録を見ないと目に見えないサタンはわからない。私みたいにそんな人歩いてたら、あの人変な人だって思うからわかるでしょ。ヨーロッパに行って日本人はよくマスクしますが、あんまりしないので、マスクしていたらテロリストじゃないかと懸念そうに思われるのも一発でわかるでしょ。しかし聖書を見ないとサタンの存在って知らなかった。だからか クロアチアとセルビアで、あんな残虐なことをよく同じ血の通った人間が殺し合いできるもんだ。いや、ヨーロッパに限らない、アフリカでツチ族とフツ族がこれほどまでに人殺しができるだろうか。アジアもそうでした。カンボジアで3人に1人だか2人に1人だか皆殺しになって、こんなことができる動物なの私たちって、どう考えても理屈では説明がつかない。背後に悪魔の働きがあるんじゃないかと、そういえばということが多々あるんです。皆さん、先日学んだのは素晴らしいエデンの園で、神様が大自然の恵みをくださり、家族の祝福をくださり、あなたに期待してるよ、この世界を治めなさい、この星を治めなさい、他の動物を従いなさいという使命をくださって、などなど人生を喜ぶようにたくさんの木の実をくださったにもかかわらず、なんだか今は職場に行くとなんだか寿命を削って、家族も崩壊しそうになるし、親子夫婦兄弟で人殺しもなんだか珍しくないし、家族が祝福だって言って自然が祝福だってオゾン層に穴開いてるし、聖書の原書の記録、エデンの園の記録と真反対じゃないか、真逆じゃないか、でなんでそうなるのって。なので今日は3章の1節から7節の記録はやっぱり飛ばせない。そこに神がいて、御使いがいて、人間がいて、これで世界の説明成り立たないんです。そこにサタンがいるので、なのでエデンの園のあの祝福がみんななんか呪いの世界のように変わってしまったかなって。創世記は人間に関する最初の記録、神に関する記録、そして今日はサタンに関する、まあ、ある人にとっては興味津々、そういえばと思い当たる、まあ、この失楽園というタイトルをつけましたが、ミルトンの戯曲でもなく、現代のドラマのテーマでもなく、もともと全部聖書のこの原版が今日の箇所ですから、楽園を失い、なんで家族が転げ落ちたんだ、なんで職場が呪いになったんだ、なんで自然がおかしくなったんだ、なんで自由が不自由に変わってしまったんだ、などなどの根本原因がサタンのいざないにあったかな。なので今日のアウトラインを出していただきましょう。今日は主に3つお話しします。サタンの存在を聖書の、まあ、ご指南によって聖書が語っているので、ああそうかと気がつくし、サタンと対話するんじゃなく神様と対話していきないと、大丈夫私賢いからって、大丈夫気をつけているからって、そういう人が一番危ない。そこ、ここにサタンの罠があって、私たちの癖、私たちのコントロール効かない感情、人生で一番弱っているところなどなどをつけ込んで、そして私たちを切り崩しにかかるので、そうだ、サタンと対話するんじゃなく神様と対話して生きるんだ。サタンに誘われるとどうなるか、神なき世界にいつの間にか引きずり込まれ、なんだか戻る道が分からなくなったけど、結論言えば神様が新しい世界、救いの世界に、これは創世記から黙示録までの救いの歴史にあるので、ああ私たちは戻ることができるんですけども、気をつけなきゃなって。じゃあ一節から読みましょう。今日のサタンに関する最初の記述と言われる3章の一節、蛇の背後にいるサタンを思わせる箇所です。ご一緒に読みましょう、はい、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からでも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。皆さん、サタン、蛇の背後にいて蛇を通しアダムとエバに誘惑を仕掛けた箇所として有名ですが、とにかく特徴は狡猾であった。この文章のどこに狡猾さが読めますかといえば、本当に神様、どんな木からでも食べちゃいけないって、本当に禁欲のあなたを追い込んで全ての喜びを奪い去るような堅苦しい、息が詰まる嫌な存在としての神様ですよねという表現はしませんが、上手に丸め込むかのように真っ白いキャンパスを薄く色を染めて、事故者が 右へ右へ、いざとなったらハンドルが切れて最後に衝突してしまうかのようにいざなっていく狡猾さが読めます。神でも天使でもなく人間を超えるそんな天的な存在がいるのと思うとゾッとしますし、まただからといって教会の代わりに風が吹いたらこれサタンかなって、物が飛んできたらサタンかなって、前から人が歩いてきたらあの人の背後にサタンがいるかなってなったらこれ病的な世界になるので、聖書はそんなことを話してはいないので、まず結論1丸を出していただくと、聖書の一番最初は創世記、一番最後の結論は黙示録、サタンの末路がここに予言として記録されているんです。サタンは最後は滅びるんですね。ご一緒に黙示録12章の9節読みましょう、はい、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。人間を超える存在は神と神に使える御使いと、それから滅びの時まであがいている人間を超えた力を持つサタンとその使いの者は悪霊と取ることができるでしょうか。しかしその末路は地に投げ落とされて滅びが待っているのだ。ので手負いの獣ほど恐ろしいものはないんじゃないですか。その時までサタンはどのようにあがいてただでは滅びないぞ。じゃあ2丸、聖書はこのような表現をしています。ご一緒に第2コリント11章14節読みましょう、はい、しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。聖書の一等最初の創世記では蛇を通して誘惑したんですが、御使いにすら姿を変えて、まあ、今日開きませんがペテロの手紙を見ると、悪魔が吠えたける腹をすかせた非常に危険なライオン、獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている世界だよという聖書の解説。ライオンの声聞こえないけど恐ろしいゾッとするような地鳴りのような悪魔の声って私の生活に関係ないけどと思ってる人は気をつけなさいと。自分の食い尽くすべき餌がないかと思って隙ありと思ったら飛びかかって、それがこの世界ですから気をつけた方がいいですよって。皆さん今日の聖書の箇所にもう一度戻っていただくと、創世記の3章の1節に蛇を通して狡猾なサタンが最初の一手を打った。牧師でも碁の好きな方、将棋の好きな方、牧師会をすると終わってから牧師さん2人だけ残って碁をしてたりするので、いや牧師さんもいろいろだなって、私はとんと関心がないんですけれど、将棋もよくわからないけど、本当にあるレベル以上の世界に来ると最初の一手でこれ守りなのか、この人の18番で来るのか、それとも変則の形で来るのか、最初の負のどこの一つを出すかでその後のざーっと何十手何百手先まで読めるって、いやすごい世界だなって。サタンは最初の一手、最初の一歩、ね、蛇を通し、園のどんな木からでも食べてはいけないっていう神様って本当に行き詰まる、私の幸せを奪い取る窮屈な跳ねのけたい不幸の根源のようなとは言わないけど、そうはそういう思いも少しはあるんじゃないですかのように、狡猾な一手をここで指してきたんですね。皆さん空の大気を見て、ある人はそういう情報や記事で読んでるから PM2.5 が最近見えないけどすごいらしいよ、アレルギーの原因かなって、塵も積もるとやがて肺の病気になるかなって、気をつける人は気をつけるんです。またインフルエンザ、私もかからないと思ったら年末にかかって大変な目に遭いましたが、見えないからインフルエンザのウイルスが菌が、この間北海道のホテルに行ったらなんか蒸気みたいなバーッと出て、この機械は本当かな、誇張かな、嘘かなと思いましたけど、ウイルスを撃退するって、ああそんなのがあったらうちも置きたいなと思ったんだけど、見えないから 見えないけど悪さをして、その人のスケジュールを台無しにしたり、それから家族が全員寝込むようにしたり、いや見えないからウイルスはないと思うよって、大気はきれいに見えるから、まさか中国大陸から PM2.5 なんて私は飛んでないと思うよ、見えないしって。で、聖書はニュースや新聞の指南ではなく、聖書によってこの世界は神様が作られた素晴らしい自然、そしてあなたに与えた人生を享受する喜び、人生を泣いたり喜んだり一緒にする素晴らしい家族、そしてあなたに期待しているあなたの仕事などなどを与えたけど、これで楽園のような生活ではないのはサタンがあなたを狙っているんですからねって、そう言われれば思い当たる節が、先週もあそこで、あの門口で、あれはサタンのいざないだったかなって。今日はサタンの存在にビクビクする必要はない。サタンは最後は神によって滅ぼされるし、ただ滅ぼされるその時まで獅子のように吠えたけりながら歩き回ったり、また蛇のように私たちに誰かの一言を通して私たちの人生を狂わせたり、神様が用意した全ての祝福のレベルを引き下げるような、そして北西むような、神様に一泡吹かせてざまあみろと言わせたいような、聖書のサタンという言葉はそもそも告発する、ね、この人は罪を犯した、この人はもう神様に帰れない、この人はもう神様の子供のレベルではないと言って告発する本質を持った存在であります。じゃあ2節のところから見ますと、その後どんな会話になったんですか。神様と対話するならいいけども、まあサタンと対話するのも私はここに立脚してるから大丈夫かなみたい、火遊びをすると戻ってこれなくなるんじゃないかなと思われるような、まず2節からご一緒に読みましょう、はい、女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。これはいいですよ、何もサタンの語りかけに、神様は素晴らしいエデンの園をくださって、あの木の実もこの木の実も本当においしくて見るに素晴らしくて、本当に神様は恵みの神様ですよって言ってるかのようにも読めます。ところが3節、隙ありというか、剣道や柔道じゃないけど、あの隙があったら小手とか面とか、あるいは背負い投げとか相撲でも一瞬の隙を見逃すような、そのような節穴のサタンではなかったんです。3節読みましょう、はい、しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなたが死ぬといけないからだと仰せになりました。ああ、このエヴァはたくさんの木の実の話から始めたけど、本当の関心はこんなもの食べなくたってたくさん美味しいものあるんだからね、自由なんだからね、ただ神を神と認めて神の領域、神の聖域に触れないで、あなたは神ではないんだから、神に作られた、神様に期待されているものとしてこの一線を守りなさいという、その守りなさいの一線をちょっと超えてみたいなというか、園の中央の木が気になってしょうがないのが彼女の心の深いところにあるかな。その証拠に神様がおっしゃらないことを語っているというか、少しねじ曲げているというか、自分に都合よく説明しているというのは2つあるんですね。1つはそれに触れてもいけないと言ってない、実は触っちゃいけないなんて言ってないのに、サタンのいざないによって、そういえば神様って厳しくて細かくて、実に 触るぐらいいいでしょうと思うけど、触ってもダメだなんて、そんなこと神様言ってないのに、本当に窮屈な、こんな家を飛び出たいような、神様の彼女も聞きたくないようなに誘うことができるかなと思うような一つの隙があり、二つ目の隙は死ぬといけないからだとおっしゃったんだと、あれ必ず死ぬとおっしゃったんです。絶対死ぬんです。ところがもしかして死ぬかもしれないけど死なないかもって、別にその一線は絶対的じゃないかも、神様は死ぬといけないとおっしゃったよって、まあその理屈を通せば神様は愛の神だし恵みの神だし、そんなこと言うはずもないんじゃないかなと、自分の方で神様を作り始める、 隙があるような。なので4節に進みますと、ご一緒に4節を見ましょう、はい、そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。なんか神様のことを話題にしてテーブルに乗せて、気がついたら真逆のところにサタンは導いて、もう隙があると、触れてもいけない、死ぬといけないからだ、死なないかも、そこで隙ありとめてとどめの一発、決して死なないと、神様のお言葉をサタンが解説するんですかって、サタンの手ほどき受けるんですかって、そう言われれば愛の神様でもそんな罰を自分に与えるはずないとも思えるしなって。五節読みましょう、はい、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと、まるで違うところにサタンは見事にいざなって、いや狡猾で、こちらがどんなに考え抜いても勝てる相手でもない、多分将棋でも碁でも相撲でも勝つか負けるしかないんです、死に物狂いですから中間はないんです。でサタンはしめしめと、その時あなたの目が開け、次が大事です、神のようになると、自分は作られたもので神じゃないのに、もう神様神様って聞かなくていい、祈らなくていい、何でも自分がこれがいいこれがいいってあなたが決めたらいい、あなたがほとんど神だって、気に食わなかったら何でもしていいって、何でも自由だっておだてられて崇められて、気がついたら神様から遠く離れた、神様の方向を向けないような、なんだか袋小路に迷い込んだような、ああこれがサタンとの絶妙な対話に乗せられるということかなって。皆さんこれは思い当たらないわけでもないんじゃないですか。ここに出てくるのはいくつかの欲ということもできます、ね、それを食べるその時目が開け、神のようになり善悪を知るようになると、次の6節のところを見るとこう書かれているからです。読みましょう、はい、そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった、それで その実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。あ、二つの欲か、三つの欲をくすぐったかなって思い当たるって、見るからに食べるのに良かったんです、それは目にいかにも親しかったんです。私が別の変な解説をすると、見てるとなんか唾液が出てくるような、それから食欲に訴えるだけでなくいかにも目から入って、これ食べなきゃいけないんじゃないか、私は北海道でちょっと北海道でしか食べれないものを食べようかなと思って、あの吹雪の中あちらこちら歩いてある店に入ったんです。そこにあのこの食事の本物か模型か知らないけど飾ってあったんです。そのいかにも美味しそうだった、まあ、あんまり言う話じゃないですけど、食べてみたら見たほどに美味しくなかったんですね。そんなに熱々でもなくて、なんか騙されてる気がして、しかし目で見たらいかにも北海道してたんですよ。どうやってって食べたら絶対美味しいに決まってると思って惑わしたつもりじゃその店はなかったんでしょうが、食べてみたらちょっと違ったんですね。ある人は目に弱い、目から入ると、私も甘いものは控えた方がいいと分かってんのに、あこのお菓子美味しそうだなと思えば1回ぐらいいいじゃないかと買って、1回ならこっちのもう2箱ぐらいいいじゃないかと買って、気がついたら甘いものだらけになってたりしてですね、食べるのによく食欲や目にふさわしいだけでなく賢くするという善悪の知識の木なので、これプライドに訴えたと取る人もいるんですよ。自分はこんなに普通じゃない人間だ、まあ、あのほら見たことがあってね、自分に勝てるものはいないんだというぐらいに、あなたは天高く登っていくというか、神でもないのに普通じゃないように賢いものなんだって。そういえば皆さん、新約聖書に登場するイエス・キリストの誘惑の箇所を覚えている人はどうですか。 あなたが神の子なら石をパンに変えたらいいって、40日食べてないんだからこんなことできるのは当然で、あなたの当然の権利じゃないかって、奇跡の力を、自分の欲を満足させるために、人を助けるためじゃなく、神様が褒めたたえられるためでなく、自分の満足のために神に与えられた力を神の子として当然使うべきじゃないかって、狡猾でした。神殿の頂に立たせ、飛び降りてみろって、王の飛び降りて、そしたら天使があなたを助けて証明しろって、あなたは神から出たものであることを証明したらいいじゃないかって、うっかり飛び降りそうになるような、また全世界の国と映画を見せて、サタンを拝めばこれは全部あなたのものになる、なるほど、神の子として世界中をその手に握るのは誠にふさわしいじゃないかと、非常に狡猾に悪魔はイエス・キリストを誘惑した。この間ある海の番組を見ていたら、サメは夜行性なんですってね、うようよしてるのに日中あんまり襲ったりしないんですって、夜になって暗闇がしんしんとなるとがぜん働き出して、そうすると他の小さい魚がは夜行性のサメがうじょうじょうようよ泳ぎ出している時に、じっと身を潜めて石のようになって動かないでいるほかないという場面をちょっと見たんです。私たちのこの世界、まあ、サメがうようよしてるわけじゃなく、あそこにサタンが見えるとか言うわけじゃないけど、ここに罠が仕掛けられていて、多分クリスチャンの方だったと思いますが、麻薬撲滅の働きをしている方がテレビで、最近麻薬もいろんな麻薬があって、これぐらいならあんまり人体にも人生にもそんなに害はないんですよみたいに言う人がいるけど、とんでもないって、自分はそれに関わって脳が破壊された人、数多くの人、体がもうダメになった人、家族が崩壊した人、社会を傷つけた人、山ほど見ているって、ああこの人は警告する人だなって、罠が仕掛けられていますよって。まあトランプ大統領はあんまり評判がよろしくないようですが、何でもお兄さんは酒に飲まれて命をなくしたそうで、酒は絶対に飲まないそうですが、まあある人は酒を警告し、ある人は麻薬を警告し、まあそんな見た目だけのことでなくても、そこここにいろんな罠がかかっていて、例えばダビデほどの人でもですよ、ダビデは女性に弱かった、お酒とか言うよりも自分の忠実な家来の奥さんが入浴しているのを見て、出しちゃいけない手を出して、それはダビデに許されたことではなかった、結局旦那を人殺ししてしまった、奥さんを横取りしてしまった、そこから彼の王座は危うくなって崩壊していったことを思い起こすと、これは他山の石ではない、人事ではない。だからある牧師さんは、自分は女性にちょっと弱いかなと思ったら距離を置いて握手もしないで、なるべく会話もしないようにしている先生がいますが、それも極端と言えない、極端だと言わなくてもいいような気もします。ある人が何かの誘惑にあってると、以前行った場所に近づかない、近づいたら終わりだと、自分は十中八九はまってしまうと、自分の弱さを意識してサタンと対話しない、サタンと距離を置いて、神様が喜ばれる場所にしか自分の人生を置かないように決めている人もいます。それも知恵の一つではないかなと。ある優秀な国立大学のお医者さんも、お医者さんの卵もみんなで女性に乱暴したって盛んにニュースになって、それでも医者になれるんだろうかってある人議論してるようですが、多分なれないんじゃないですか。今まで家族ぐるみでずっとルイルイと築き上げ、やっと手にかかった栄光の将来を自らの誘われた罪によって全部壊してしまうというのは、ああこれも警告ではないかなって。さあ三丸、引用箇所の三丸を出していただくと、しかし聖書はその結果どうなったかというと、神との関係ではなく人と自分との関係に、それは恥という文化という人もいますけれども、それまで恥ずかしいという感覚はなかったんですが、ご一緒に創世記の2章の25節、罪が入る前の記録を読みましょう、はい、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。じゃあ今日の聖書の箇所の最後の7節比べて読んでみましょう。何も裸であったけど意識することはなかったのに、 その直後はこうなってしまった。最後の7節読みましょう、はい、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。恥の文化という人もいるし、影ができたという人もいるし、神様の前に堂々と立てなくなったという人もいるし、日本的に言えば人様に恥ずかしいとか恥をかかせるなとか、神様じゃなくていつも人様、他の人の目から見た自分の外見、あるいは自分のプライド、人と自分で全部相対的になってしまったかのように、なんだか世界がなんか覆われたように変わってしまった。彼らは神様の祝福をさんさんに受けて、さんさんと受けていたはずなのに、サタンのこの記述の後、裸だと恥ずかしいと思って身を隠すように、今度来週学びますが、そういう姿に変わっていったんですよって。じゃあ希望がないか。じゃあ今日の最後の聖書の箇所は40、新約聖書に行くと、いや、そのような人を救うために聖書の記録はこれから連綿として続くんですよと。じゃあローマ書5章の12と17のパウロ先生の解説を読みましょう、はい、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。これが何回も何回も全ての人の人生で反復し、ちょうど一人の人エヴァ、そしてアダムを通して罪人としての歩みがスタートしたけれども、じゃあ17節もう一人の人、この世に来られた救い主イエス・キリストによって全く新しい世界の回復、救いの世界の記録を17読みましょう、はい、もう一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。これが聖書のやがての救いです。イエス・キリストを通し、一人の人によって入った罪を、一人の人イエス・キリストを通し、私たちを新しい世界の回復へと導いてくださる、この一つの良い例えがイエス様が話された、よくご存知のやっぱり放蕩息子じゃないですか。もう父を嫌って嫌で、権利ばっかり要求し飛び出たものの、もうほどなく、人は冷たいもので、金がある時の自分はちやほやしたけど、金がなくなったら何の価値もないかのように、こんなに人生虚しいと思わなかった、こんなにわびしいと思わなかった、砂をはむような、もう一回父のところに帰ろうと思った時に深く罪を自覚して、なんとひどい言葉を父に吐きかけ、そしてもう帰る資格は、息子の資格はないと思った時に、父は地平線の彼方に息子を見つけ、間違いなく格好は随分ボロボロになったけれど、裸足だけれども息子に間違いないと言って、一日先週の思いで待ち続け、走り寄り抱き、指輪をはめ、そしてごちそうを作り、ごちそうを用意し、ああ神様の救いというのはこのようにして、私たちが父のもとに帰ることをイエス・キリストの手ほどきによって待つ世界なんだなって。皆さん、私は最近ですね、韓国のある方が突然日本語に変換したメールを教会に送ってこられて、知らないです、会ったことがないので。そして今日2回目なんですけども、毎月自分のサラリーから、まあ、公務員の方のようですけども、この教会に2年間献金を約束したいということで、どんな人か分かりませんけれども来られたんです。まあちょっと銀行に行って外国からの下ろすのちょっと今面倒なので、今度からこうしておくってくださいって連絡してるところなんですが、で先週休みに入った時に一つの文章を書いてくれっていうので書いたんです。震災後6年経った翼の教会について書いてくれと。で私は6年経ってしみじみ思うこと書いたんです。 あの手探り状態の深い震災の闇の彼方に、例えば韓国の人が、私たちの縁もゆかりもない人が、流浪の教会、韓国語で読んだようですが、何か深く思うところがあって、この教会のために少なからぬ献金をサラリーから毎月送りたいというのはありえないと思った。またそのような話がもうあちらこちら山ほどあって、まさかこのようなところに引き出されるとは、翼の教会ができるとは、また来年もう一つの建物ができるとは、世界中の人とこんな形で海を越えて結ばれるとは夢思わなかった。暗闇の彼方に新しい世界を、回復の世界を神様が用意しておられたんだな。これ教会だけじゃないです。私たち一人一人、サタンのいざないもありますよ。しかし私たちがサタンの土俵に乗らないで、神様と対話しながら、ああこれはサタンの働きだなということを意識しながら、地上の道のりを、天路歴帝て天国への道という小説をジョン・バニアンというバプテスト派の牧師さんが昔書いたんですけども、そのようにあっちを気をつけこっちを気をつけすり抜けながら行くときに、まさかこのような世界に引き出されようとは思いもしなかった。それが私たちの2月の歩み、今週の歩みにもなるんじゃないかなと思います。北海道に数年ぶりに参りました。ある若いご夫妻、奥さんがちょっと体調を崩したみたいで、旦那さんはちょっと優秀な方だったようで、幹部候補の一人だったんですが、それよりも奥さんに寄り添う。普通なら出世、普通なら名誉、普通なら自分のプライド、普通の価値観なら、しかしそれを、さまざまな抵抗もあったでしょうし、勇気も必要だし、全部捨てて奥さんに寄り添って、今は北海道で暮らし、そこで公務員になって、私は麗しい世界だな、普通の人のベクトルとちょっと違うんじゃないかな、そして今そのような結果、祝福されているなということを確かめることができました。また数年間行かなかった間に、よく一緒にあの教会で食事をしていた、お年を召した男性の方がもう召されているということをちょっと悲しく思いましたけれど、そのおじいちゃんおばあちゃんに育てられたお孫さん、ある事情があって、でその大切な父親のように育ててくれた実のおじいさんがすでに天に召されてしまっての物語を今回知りました。本当におじいちゃんに父親のように育ててもらって、私はここまで来て、そしてこれから結婚します、一人残されるおばあちゃんのことが気がかりだけどと涙しておられましたが、そのおばあさんも、いや孫娘を祝福して送り出しますと、いやお年を召して子供を育てるのはどんなにか大変だったろうなって思いましたけれど、このような麗しい家族の形態を神様がバリアのように守り祝福しておられたんだなと確認することができました。で昨日休暇を終えて帰ってきたら、うちに、睦美姉妹が翻訳されたアンドリュー兄弟の何かブログを翻訳したものがあって、今朝見たんですが、そんな風に思ってたのかって、受付にあるそうですから、皆さん1枚ずつもらってください。じゃあ全部読むわけいかないので、この教会で英語を教えてくれたあの兄弟がアメリカに帰った後、こういう心境だったのってところどころ拾い読みしますね。日本滞在の後、どうやって自分の普通の生活に戻ったらいいのかわからないという会話を、この教会に来た他の兄弟、バックストン兄弟と交わしたようです。全く僕も同じ思いでした。8月に日本からアメリカに戻ってきて以来、その思いにずっと苦しんできたからですと。ちょっと飛びますね。きっとこれからもずっとそうでしょう。日本に行く前の生活を普通だと考えていました。しかし日本という国がそれを変えてしまいました。福島第一聖書バプテスト教会での滞在中、神様は僕の内と外に絶えず働き、僕の心を変えてくださいました。主ご自身について、自分自身について、より多くのことを 学ばされました。飛びます。今はこれが新しい普通の世界、日本が恋しくて恋しくて仕方がない、日本人を愛する情熱とともに生きていく、日本の傷を思い胸を痛めること、神様から遠く離れさまよっている日本人のために心を込めてお祈りし続けること、前とは全然違う礼拝を捧げること、神様がくださる人生の召しに単純に従うこと、これが僕たちの新しい普通、このことに気づいてずっと欲していた結末にたどり着きました。イエス・キリストは思いもよらない方法で僕に働いてくださるのだと知り、そしてこんな気持ちでいてもいいんだと知り、喜びをいただきました。友との何気ない会話を通し、僕に必要だったことを教えてくださった神様に心から感謝しています。神様は本当に良い方です。いつまでもいつまでも。ちょっと解説を加えましたが、この教会に数ヶ月滞在した兄弟が向こうに帰って苦しんで、日本の教会を思い、日本を恋しく思い、そしてまるで違う世界に変わってしまったようだと、日本に来てこの教会に滞在して、そしてかつて普通だと思った普通にはもう戻れない、あれは普通ではなかったんだと、神様がくださった、見せてくださった目から鱗の新しいこの世界が本当は普通なんだと、これからはこの普通、神様がくださった新しい世界に生きていくというふうに読めました。皆さん、今日の聖書の箇所はサタンの記述なので、ちょっと怖いかなって思わなくていいんです。神様はもっと強いお方です。私たちの手を引き、神様が用意しておられる震災の向こうにこんな世界があったのって、こんな人生があったのって、こんな1ページが闇の彼方に待っていたのって、神様は今月も今週も私たちを素晴らしい世界に招いてくださる本当に良いお方です。なのでサタンの存在に気をつけて、サタンと対話しないように、サタンに誘われないように、それよりも神様と深く対話して、神様が導いておられる、ぐいぐいと導いておられる世界に迷うことなく、まっすぐそれぞれ進んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。黙祷いたします。ピアノを弾いていただきましょう。今日の聖書の箇所、心に残ったところ、思い巡らしましょう。いかがでしょうか。神様は今月も私たち一人一人を神様が用意している世界に力強く導いてくださいます。ただその手前に、そのことをやっかみ、右や左へ誘おうとするサタンの存在もあることを、私たちは聖書を通して認識することができます。サタンは狡猾に、ある時はある出来事を通し、ある時は誰かの一言を通し、ある時は自分の弱点を通し、私たちをついてくると思いますが、サタンとの対話することに、サタンと一対一になることに、私たちは身を置かないで神様に祈り、神様の言葉を開き、神様に聞きながら与えられた道のりを全うしたいと思います。誘惑や苦しみがあっても、その彼方にはまさかこんな世界を神様が用意しておられたのかという感動と感謝が待っていますので、サタンの結末は滅びですので、ただ獅子に、あるいは蛇を通し、あるいはニュースを通し、 あるいは自分自身のうちの声を通し、サタンは語りかけてきますので、一つ振り切り、また振り切って、神様の喜ばれる世界を歩んでいきたいと思います。今月の最初のお祈り、少しピアノの音を大きくしていただきますので、心にある願い、感謝、自分の健康、仕事、学び、家族のこと、森川先生のこと、教会員のこと、心にかかっている人のこと、地に平和が訪れるように、その他どんなことでもご一緒にお祈りを捧げたいと思います。声に出せる方は声に出して、ご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。私たちを今日ここにお集めくださって、今日はサタンの記録の箇所を紐解きましたけれど、私たちはその誘いに身を委ねることなく、神様の御声を聞いて、そして神様が喜ばれる世界を一歩ずつ前進できるように、サタンの結末は滅びなので、一緒に滅びることがないように導いてくださることをよろしくお願いします。天のお父様、森川先生に慰めが、働き人に神様の助けがあるように導いてください。私たちの家族を祝福し、また私たちの手の技を祝福してください。福島県、東日本、また熊本、そして世界の難民の人たち、どうぞ地に平和が訪れるようにお願いします。2月を祝福してください。私たちの教会の歩みを豊かに祝福してください。よろしくお願いします。主の御名によってお祈りします。私の後に続いて、ご一緒に同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、素晴らしい世界と人生を感謝しますけれども、サタンの誘惑や人生の罠があちらこちらにあります。天を見上げ、神様の御声を聞き、前進できるように誘惑からお守りください。あなたの祝福を信じます。悔い改め、神様と共に1ヶ月を歩んでいきます。このお祈りをイエス・キリストのお名前を通しお祈りします。アーメン。